ただいま3月30日夜8時、マジックワンズプレゼンツ、開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修さんでございます。メンバーは、ヨハン&アク&クレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは、
こんばんは。
こんばんは。
ということで、まあ、今日は雨ではありますが、まあね、ちょっと、季節的には、桜の花も咲き始め、ちょっと今日は涼しくはありますが、まあ暖かくもなり始め、花粉も流れ、過ごしやすいね、季節天気かなと僕個人的には思っておりますけれども、お三方はお元気でお過ごしでしょうか。
はい、元気です。
僕も元気です。
私も元気です。
はい、ということで、なんだ。茶番もええ加減にしなあかんということではありますけれども、ね、もう3月も最後、明日でね、3月終わりということですよ。ね、振り返ってみて、うん、ね、ちょうどね、この気の移り変わりということですね。新年度、新学期、ね、いろいろ環境変わる方も多いとは思いますけどね、もう明日でね、この一つの締めということで、まあ、アクアさんなんかは、アクエルさんもそうですね、まあ、去年のね、4月から社会人と、まあ、学校卒業してね、社会人となったわけですけれども、まあ、ちょうど丸1年を迎えると、1年過ごしてみて、どうですか？どんな感じですか？なんか、感慨深いこととかあります？
そうですね。うん、なんか、ちっちゃい頃に想像してたこの年の大人の人とは、はい、違うって思いますけど。
まあね、下の、頃から上を見るとすごい大人であるように感じますけれども、はい、そうなってみると中身はそんな変わらんなみたいなのは
思いますね。
しますよね。
はい。
赤さんはなんか思うことは、
まあ
は
い、そうですね、はい、早いな1年って思いますね。割とあっちゅう間に経ってしまったなというのぐらいですかね。
まあ、そうですね。まあこれはね、1年が早く感じるっていうのはね、年を重ねれば重ねるほど早くなると言われております。それはなぜかというとね、こう生きてきた分の人生が分母で、その分の1が1年と感じるというところで、まあ、20分の1より30分の1の方が数字が少ないということでですね、まあ、早く感じると、どんどんどんどんこれが加速していくと、体感的な、人生の折り返しはなんか19歳であるみたいなのを、なんか一説やけどね、読んだことがあるんですけれども、まあ本当早いなという感じですよね。はい、
そうなんですね
、はい。はい。だから、本当、早いなと思いますよね。はい。
じゃあ、僕よりだいぶ早く感じてるかもしれないですね、社長は。
そうですね。はい。ヨハンさんは？
僕もそうですね。はい、ただ、うん、その、時間が経つのを早く感じるっていうのは、うん、脳の、回転が遅くなることによってこう相対的に早く感じるみたいな説を聞いたことがあるので、僕はこれを認めないようにしようと思ってて
回転を早めていけば、
はい、
もうしっかりと1年1年をもう充実してこの過ごしたなと、
はい、今年も1年は長かったです
、はい、フル回転やったからね、はい、すごい斬新な、そうやね、はい、しっかりと心に刻んでいけばぼーっと過ごしてたらね早いなと思いますけど、しっかりと意識を刻んでいけば、
ね、はい、う
ん、これはね、湯が待つ、湧くのをずっと眺めている湯はなかなか湧かないみたいな、この気がつくと電子レンジを待つ1分は長いみたいな、そういうことですよ。そういう感じで1年を見つめていけばめっちゃ長いなと、ね、いうことですよ。まあ、そんな感じでですね、まあ、ね、1分の電子レンジを待つ感覚でいれば、あとね、今年というか今年度というか、この3月もものすごくまだまだ時間は大量にあるわけですね。できることもたくさんあるということですね。はい、そんな感じでね、充実したこの3月、今年度を過ごしきってですね、心新たに4月1日を、まあ、迎えて、言ってほしいなという感じですね。もうなんか後で喋ること全部言ってしまったような気も若干しますけれども、まあこんな感じでですね。この、進めていきたいと思いますということで、福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアトクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアトクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなっております。朗読はアクアの兄のヨハンが、原稿を書いてくれました。今日はどんな原稿でしょうか。
はい、もうあさってから4月で新生活を迎えるという方も多いんじゃないかと思いまして、
はいはい、
今回のテーマは新生活となっております。
はい、わかりました。もう以上で、
はい、
わかりました。新生活をテーマに、じゃあもうフレッシュなね、なんかこう風を届けていただければと。はい
はい、
何その感じは思ってることを言いなさい。
思ってること言いなさい、はい、あ、新生活感があって、とてもいい原稿だなと思って今原稿を読んでおりました。
また茶番に走るかまあまあまあまあ、じゃあもう心を込めてね、読んでもらう越したことはないんで、もそれで言っていただきたいと思います。じゃあお願いします。
引っ越し先はペット OK のマンションでした。
アミちゃんいらっしゃい。荷物はソファーのあたりに置いてね。どう、なかなか綺麗にしてるでしょ。昨日徹夜で片付けたなんて口が裂けても言えないって言っちゃってるじゃん。はあ、あ、引っ越しと同時にペット飼い始めたんだ。ペロおいで。
俺人間食う。
こーら、ダメでしょ。アミちゃんびっくりしちゃうじゃない。じゃじゃーん、この子が私の新しい家族のペロちゃんです。かわいいでしょ。ヌエっていうちょっと珍しい動物なんだけど、見たことあるかな。顔は猿、体はタヌキ、手足は虎、尻尾は蛇なんだね、ペロ。
どけ、早く食わせろ。
ごめんね、今ちょっと機嫌が悪いみたい。源氏の弓を見せればおとなしくなるから待ってて。こらペロ、あんまり意地悪すると源氏の弓だよ。
ひょーひょー。
ペロちゃん、源氏の弓にはトラウマがあるみたいなの。ちなみに今のはヌエ特有の鳴き声だよ。
ひょ
ー。ペロちゃんは落ち着けば賢い子だから、いろんなこともできるんだよ。ペロ、お手。
ひょー。
お座り。
ひょー。
3回回ってワン1,2,3。
ひょー。
どれだけ練習してもワンだけは言えないのよね。アミちゃんも何か言ってみなよ。はい、源氏の弓持って。
お前弓持つの初めてか。全然怖くない。
ペロ。
ひょー。はい、ということで、感想の方を当番組プロデューサー流さんにお願いしたいと思います。
はい、こんばんは、流です。
こんばんは。
今年ももう1年が終わるとぐらいに早く来てます今日の、ね、アクアの方のだいぶ楽しましたね
そうですね、
ね、くれる何か、注意するところってありました。
はい、私はアクア君がほぼ表しか言わないので、はい、まあ、引っ越して浮き足立ってて、はい、ちょっとやばいペットを飼ってるっていうこともあんまり自覚できてないみたいな。
ああ、そういうところに気をつけて、はいはい、
演じたつもりです。はい、はい、
セルフと違ってですね、今回クレールの演じたのはですね、説明をこう伝えながら、で自分のセルフも言うという、まあ、高度な技ですよね、うん、だから、クレールの説明が、まずかったらですね、内容が全然伝わってこないと。で、まあ、アクアの擬音的な効果もありましたけども、だからここに、いつもと違ったその会話形式というのと、違ったものがあったということで、まあ、作る方もちょっと考えたんじゃないかと。よかったと思います。
はい、ありがとうございま す, います、
ね、これによってね、ヌエがもうちょっとね、いろんな人に知ってもらえたら
そうですね、
嬉しいかなと思いますね。
はい、身近に感じてもらえたら
はい、ということで、アクアトクレールの開運朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。ということで、来月4月ですね、4月の開運法をお届けしたいと思います。4月というのはですね、古い言い方、旧暦の言い方でですね、渦月と 言いますね。うさ、十二支のうさぎのうと書いてね、月と書いて、うずきと、ね、こう、うの花が咲く頃とね、こう、うつぎっていう花の別名が、うの花という、こういうみたいなんですけれども、まあ、その花が咲く季節であったりとか、ねえ、うしとらうのね、このうが来るのが、4つ目であるというところから、うずきであるとか、そういうね、言い伝えがあります。はい、そういう感じでですね、まあ、花が咲く頃ということで、まあ、花見の季節でもあります。なのでですね、まあ、あの自然に親しむですね、自然を感じてね、良い気をいただいてね、1年ね、新年の新学期のね、スタートと、新年度のスタートみたいなところでね、景気よく過ごしていていただければと思います。そしてですね、今年はやっぱり特別な、4月でございまして、1日はね、新元号の発表日でありですね、まあ、4月全体はね、平成最後の月であるというところでですね、非常に大切な1ヶ月になるんじゃないかなと思います。またね、5日というのはね、二十四節気の一つのうちね、こう清明というのがあるんですけれども、まあ、その日とね、新月が重なるというところでね、一つね、節目として大きな意味がありますということですね。7日は旧暦の3月3日でひな祭りのね、本ちゃんというかね、昔のひな祭りはこのタイミングでしたよと、ね、桃の節句、ね、桃の花が咲く頃も大体この頃やったということですね。なのでね、まあ、できる方はね、7日にですね、ハマグリとお吸い物とか、まあ、あの桃のね、なんか桃を食べるとか、桃のお菓子食べるとかですね、まあ、そういうちょっとことをしていただければなと。そしてね、4月8日はお釈迦様のお誕生日ということでですね、花祭りというようなイベントがありますのでね、お寺などでね、そういうのにね、参加していただくということと、20日は虚空、ね、虚空というね、二十四節気の一つのイベントがあります。また21日はね、イースターということで、キリスト教のイベントがあるということですね。まあ、特に4月1日なんですけれども、新元号の発表日ということでね、これはもう皆さんね、まあ、どんなんかなと楽しみにしたり、いろんな方がね、こんなんかなと予想されたりとかですね、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、これはもうね、新元号をね、祝福するというところにも統一するということですね。でそして、ね、新しい御代の安泰を願うということ、もうこれに尽きると思います。この新元号はですね、まあ、新年を迎えた時に明けましておめでとうございますと、まだね、このおめでたいことがあるわけではないけれども、明けたことをおめでとうございます。この新年をおめでとうございますというのは、言霊の力をね、込めているという日本の文化があります。先におめでとうということによって、これからおめでたいことが起こるということですね。これを新元号にも当てはめていくべきだなと僕は思っておりまして、まあ、新元号をですね、もう祝福するということですね。これにですね、言霊の力を加えてですね、我々の思いの力も重ねて、一つね、この新しい御代をね、安泰を願うというところですね。ここを、もう集中していっていただければと思います。そして、この1日が過ぎたですね、5日の清明ですね。このね、清明節というのは、万物がすがすがしく明るく美しい頃というような意味がありまして、日本では、まあ、普通の二十四節気の一つとして捉えられてるんですけれども、中国では、お盆に該当しましてですね、お墓参りに行く日に、なっているということですね。そして国として祝日になってまして、ちょっとゴールデンウィークというかお盆休みというかですね、そういう休暇の日になってますので、この日に里帰りされたり旅行に出たりされる中国の方がまあ多いということですね。そしてその日と新月ね、お月様の誕生日が重なるということでですね、まあなんかこのね、新月に対して、これから満ちていくお月様に対して、ね、願をかけるみたいなのがね、かけるとより叶いやすいというのがありますのでですね、こういう日は、まあ、ご先祖様にお祈りすることとともにね、 お月様にもお祈りすることによってね、より願いが叶いやすい一日になると思っております。ですのでこの4月5日というのもね、非常に大切な日になりますので、何かね願い事をねある方はこの日にね、願掛けされていたりとかですね、あとは、日本の文化としては、この春分の頃とかにですね、墓参りとか行ったりするとは言っていいというのがありましてですね、3月に行かれた方もいると思いますが、まあ、別に4月に行かれてもそれはそれで素晴らしいことですので、そういうことをされるのもまた素晴らしいかなと思います。そしてですね、7日先ほども言いましたが、旧暦の3月3日ということでですね、ひな祭りをもう一度していただくということですね。そして8日が花祭りということで、お釈迦様のお誕生日になりまして、まあ各種お寺でそういうねイベントはあるとは思うんですが、そのこのねお釈迦様のこう人形というか小さなね像がありまして、それに甘茶を3回かけるというような文化がありましてですね、このねそういうものに対してですね、神仏にねそういうお祝いをするというのは、まあ、これから素晴らしいね日々を過ごしていくにあたってね大切なことになるということですね。まあ、その辺で過ごしていっていただければと思います。あと今年はですね、ゴールデンウィークが10連休というね、ちょっとねとてもね大型の連休になりますね。まあ、旅行に行く方も多いとは思うんですけれども、この1日をですね、5月1日、4月1日に新元号の発表で、5月1日から、改元ですね、そして新天皇の、即位ということになりましてですね、まあ、今回の、改元というのはですね、まあ、お祝いムードで迎えられるのがとても素晴らしいことだなと思っております。30年前のですね、昭和から平成の時はですね、天皇が、ね、当時昭和天皇が亡くなるでから、まあ、平成になるというのはそりゃそうなんですけれども、まあ、その前というのはもう体調が悪くなったニュースとかですね、また下血がされたとか、そういうニュースがすごくたくさん、流れてたなというのが、まあ、当時小学生だったんですが、そういう記憶があります。そしてですね、いよいよ崩御された、お亡くなりになったと、いうで、まあ、平成の発表ということになるわけなんですけれども、連日のねこの天皇陛下のね体調不良のニュースから、そして、新しい平成の世になってもですね、まあ、だいぶしばらくの間は、ずっと日本国中がお悔やみムードでですね、バラエティ番組とかももう全部自粛で、すごくなんかこの、まあ、小学生だったんで、まあ、テレビがつまらなくなったなっていうのが、まあ、割とシンプルな感想ではあったんですが、まあ、それとともにねちょっとやっぱりこうなんかこう街全体がちょっと暗くなるような、感じがあったなというような記憶があります。まあ、今回はそういうのがなくですね、本当にお祝いムードでね、新元号の発表からね、新しいその開演という新しいね、即位とかですね、ずっとお祝いムードで新しい実を迎えられることは本当にねこれは素晴らしいなと思っております。ですのでね、旅行とか行かれる方も多いとは思うんですけれども、この5月1日だけはですね、ちょっとそっちの、新しい世になったなというところでですね、ちょっとねこうなんていうんでこうね、こう真摯な気持ちで新しい妙にね迎えていただきたいなと、まあ、そのためにもですね、まずは4月1日の、新元号の発表をですね、まあ、祝福して迎えてですね、そして、いい気持ちで、4月を過ごしていただいて、新しい妙を迎えていただくと、非常にねこの平成最後の1ヶ月、4月というのは大切な、1ヶ月になるかなと思います。ですので、ちょっとその辺をですね、意識していただいて、大切なこの4月をですね、過ごしていただければと、まあ、それに向かうためにですね、この3月ラストね、1日とちょっとですね、大切にね、過ごしていただければと思います。特に、ね、本当にねこのね、まずは3月の木の節目、そして4月1日越していくねからのこの1ヶ月のねこの節目、そして5月からの開演というところで、もうねこの歴史的な節目が重なってくるような、この1ヶ月になりますので、ね、本当にね大事に 意識新たに、心新たにね、過ごしていただければと思います。ということで、月刊集団ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。4月の運勢です。
1月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、健康運が二重丸です。
はい、1月生まれの方ですね、誠意を尽くすことで問題が解決する時になります。焦りは NG、 落ち着いてことに当たることが開運のポイントになります。
誠実さは必ず伝わります。
2月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、有力な助っ人が現れて困難を打開できる時になります。ここで手を抜くのは NG、 もう一頑張りすることが開運のポイントになります。
はい、体力が続く限り頑張ってください。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、3月生まれの方はですね、内部の問題で足元が揺らぐ時になります。のんびりとした対応は NG、 早急な対応が開運のポイントです。
後々のために一瞬だけ踏ん張ってください。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
4月生まれの方は情報不足で疑惑の多い時になります。足を引っ張るものには要注意です。目上目下を問わず交流を密にして情報を集めることが開運のポイントになります。
たくさん情報を集めて正しい情報を吟味しましょう。
5月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方は外面に惑わされず本質を冷静に見抜く時になります。見栄を張ることは NG、 飾らない態度、控えめな態度が開運のポイントです。
よく見てよく考えてください。
6月生まれの人、恋愛運が丸、金運、健康運が二重丸、仕事運、勉強運が花丸です。
はい、6月生まれの方はバランスの取れている時になります。欲張りは NG、本業に集中することが開運のポイントです。
自分の今やるべきことをしっかりこなしましょう。
7月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はスピードを落とすべき時になります。暴走は NG、 冷静な判断をすることが開運のポイントです。
人に相談するといいかもしれません。
8月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はこれまでの地道な活動が報われる時になります。目立つことや人の先頭に立つことは NG、 裏方や女房役に徹することが開運のポイントになります。
謙虚にコツコツ頑張りましょう。
9月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方は実力不足で苦しむ時になります。自己過信と欲張りは NG、 足元を固めることが開運のポイントになります。
身の丈に合った行動に収めた方がいいかもしれません。
10月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、10月生まれの方はあなたの人柄が評価される時です。何事も極端に走ることは NG、節度を守ることが開運のポイントです。
思慮深く人に優しいをモットーにしましょう。
11月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、11月生まれの方は実力が実を結ぶ時になります。私利私欲は NG、 人を喜ばせることが開運のポイントになります。
能力を人々のために生かしてください。
12月生まれの人、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸です。
はい、12月生まれの方は改革が成就する時になります。消極的な態度は NG、 自信を持って行動を起こすことが開運のポイントになります。
計画を立てるだけでなくしっかり行動に移してください。
は はい、ということで、まあ、全体的に今回はですね、言いつきの言い方が良かったなという印象があるんですけれども、ですね、まあ、もう一度言いますが、もう4月はね、平成最後の1ヶ月になりまして、5月はね、ね、この切り替えのスタートということでね、まあ、大切に過ごしてほしいとは、いうのは、まあ、ベースとしてあるんですけれどもね、まあ、そのためにもね、今全体的に言えることはね、このパワーチャージという時とかなと思いますね。力を蓄えね、知識を蓄えね、まあ、お金も浪費せずにね、自分を高めることを意識していただければと思います。そして、流行る気持ちであったりとか、焦る気持ちをね、抑えるということも立派な行動になります。動くだけが行動じゃなくてね、このもう、なんかこう動いてしまうことを止めるっていうのは結構エネルギーがいると思うんですね。その止まるためのエネルギーっていうのもね、これは進むよりも時として大きいこともあります。ですので、しっかりと自分の行動にはね、前に向かう時も止まる時も意識して、ね、止まるという行動をね、意識して行っていただければと思います。ね、このしっかりとしたね、行動に、計画に基づいた行動とね、焦っての行動と分けることをね、意識していただければなと思います。はい、ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーは、マジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は4月27日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は、転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。